じゃあ、そこのお布団に横になっていただけますか？私も隣です。遅刻、失礼します。寝ちゃってもいいですからね。さてさて、何しましょうかね。あ、そうだ、朗読とか、どうですか？ じゃあ、5本読んであげますね。何がいいですかね。グリム童話とかにします？わかりました。じゃあ、これで。ヘタッピなので、噛んでも文句言わないでくださいね。ああ、でも、クレームは受け付けます。真摯に受け止めます。はい。ゆっくり聞いてください。赤ずきん。昔々、あるところにちっちゃな、かわいい女の子がおりました。その子は、ちょっと見ただけで、どんな人でも可愛くなってしまうような子でしたが、誰よりも一番可愛がっていたのは、この子のおばあさんでした。おばあさんは、この子の顔を見ると、何でもやりたくなってしまって、一体何をやったらいいのか、わからなくなってしまうほどでした。ある時、おばあさんはこの子に、赤いビロードで可愛い頭巾をこしらえてやりました。すると、それがまたこの子にとって、とてもよく似合いましたので、それからは、もう他のものはちっともかぶらなくなってしまいました。それでこの子は、みんなに、赤ずきんちゃん、赤ずきんちゃん、と呼ばれるようになりました。ある日、お母さんが赤ずきんちゃんを呼んで言いました。赤ずきんちゃん、ちょっとおいで。ここにお菓子が一つと、ぶどう酒が一瓶あるでしょ？これをね、おばあさんのところへ持って行ってちょうだい。おばあさんは病気で弱っていらっしゃるけれど、こういうものがあるときっと元気になるのよ。じゃあ、熱くならないうちに、行ってらっしゃい。それからね、外へ出たら、お行儀よく歩いていくのよ。横道へ駆け出していったりするんじゃありませんよ。そんなことをすれば、転んで、瓶を壊してしまって、おばあさんにあげるものが、何にもなくなってしまうからね。それから、おばあさんのお部屋に入ったら、一番先に、おはようございますって、挨拶するのを忘れちゃダメよ。 そうして、ハイルと一緒に、そこら中をキョロキョロ見回したりするんじゃありませんよ。大丈夫よ。と、赤ずきんちゃんはお母さんに言って、約束の印に指切りをしました。ところで、おばあさんの家は歩いて村から半時間もかかる山の森の中にありました。赤ずきんちゃんが森の中へ入りますと、狼がひょっこり出てきました。でも、赤ずきんちゃんは、狼が悪いけだものだということをちっとも知りませんでした。ですから、別に怖いとも思いませんでした。こんにちは、赤ずきんちゃん。と、狼が言いました。こんにちは、狼さん。こんなに早くから、どこへ行くの？おばあさんのとこよ。前掛けの下に持っているのは、なーに？お菓子とゼドー酒。昨日、お家で焼いたのよ。おばあさんが病気で弱っているでしょ？これをあげると、体に力がつくからよ。おばあさんのお家はどこなの？赤ずきんちゃん。もっともっと森の奥で、まだ15分ぐらいかかるわ。大きなカシの木が3本立っているその下に、おばあさんのお家があるのよ。周りには、くるみの生垣があるわ。あなた、知っているでしょ？と、赤ずきんちゃんは言いました。狼は腹の中で考えました。柔らかそうな小娘。こいつは油が乗ってて、うまそうだ。ばあさんよりゃうまかろう。よし。なんとか工夫をして、両方ごちそうになってやれ。そこで、狼は、しばらくの間、赤ずきんちゃんと並んで歩いていきましたが、やがて、赤ずきんちゃん、まあ、そこら中に咲いている綺麗な花を見てごらんよ。君は、なんだって、周りを眺めてみないんだい？ほら、小鳥があんなに可愛い声で歌を歌っているんだぜ。だけど、それも君の耳には、まるで入らないみたいじゃないか。君は、学校へでも行くように、まっすぐ前ばかり向いて歩いているね。森の中は、こんなに楽しいってのにな。と、言いました。言われて、赤ずきんちゃんは目を上げてみました。すると、お日様の光が、木と木の間から漏れてきて、あっちでもこっちでもダンスをしています。それから、 あたり一面にきれいなお花がいっぱいです。それを見て、赤ずきんちゃんは、おばあさんに摘んだばかりの花で花束をこしらえて、持ってってあげたら、きっと喜びになるわ。まだこんなに早いんだから、大丈夫。時間までには行かれるわ。と、思いました。そして、横道にそれて、いろんな花を探しながら、森の奥へ入っていきました。そして、花を一つ折るたびに、もっと先へ行ったら、もっと綺麗な花があるような気がするのでした。こうして、花から花を探して歩いているうちに、だんだん森の奥へと入り込みました。ところが、狼の方は、その間に、まっすぐおばあさんの家へ駆けていって、トントンと、戸を叩きました。どなたですかね？赤ずきんよ。お菓子とぶどう酒を持ってきたの。開けてちょうだい。取っ手を押しておくれ。と、おばあさんが大きな声で言いました。おばあちゃんはね、体が弱っていて、起きられないんだよ。狼が取っ手を押しますと、戸が勢いよく開きました。狼は何にも言わずに、いきなりおばあさんの寝床のところへ行って、おばあさんを一口に、飲み込んでしまいました。それから、おばあさんの着物を着て、おばあさんの頭巾をかぶって、おばあさんの寝床に横になって、寝床の周りにあるカーテンを引いておきました。一方、赤ずきんちゃんは、相変わらず花を探して、駆け回っていました。そして、集めるだけ集めて、これ以上もう一本も持てなくなったとき、やっとおばあさんのことを思い出しました。そこで、急いでおばあさんのところへ行くことにしました。赤ずきんちゃんが家の前まで来てみますと、おばあさんの家の戸が開いています。それで、赤ずきんちゃんは変だと思いながら、お部屋に入りました。すると、なんとなく、中の様子がいつもと違っているような気がします。赤ずきんちゃんは、あら、どうしたんでしょう。今日は、なんだか気味が悪いわ。いつもなら、おばあさんのお家へ来れば、とっても楽しいのに。と思いました。それから大きな声で、おはようございますと 呼んでみましたが、何の返事もありません。そこで、寝床のところへ行って、カーテンを開けてみました。すると、そこにはおばあさんが横になっていましたが、頭巾をすっぽりと顔までかぶっていて、いつもと違った変な格好をしています。あら、おばあさん。おばあさんのお耳は大きいのね。お前の言うことがよく聞こえるようにさ。あら、おばあさん。おばあさんのお目目は大きいのね。お前がよく見えるようにさ。あら、おばあさん。おばあさんのお手手は大きいのね。お前がよくつかめるようにさ。でも、おばあさん。おばあさんのお口は、怖いほど大きいのね。お前がよく食べられるようにさ。狼はこう言い終わるか終わらないうちに、いきなり寝床から飛び出して、かわいそうな赤ずきんちゃんを、ぱっくりと人並みにしてしまいました。狼は、お腹がいっぱいになりますと、また寝床に潜り込んで、眠ってしまいました。そして、ものすごいいびきをかき出しました。ちょうどその時、カリウドが家の前を通りかかりました。そして、ばあさんが恐ろしいいびきをかいているが、どうしたのかな？見てやらにゃなるまい、と思いました。そこで、カリエドは、部屋の中へ入りました。そして、寝床の前まで行ってみますと、そこには狼が寝ているではありませんか。この野郎、とうとう見つけたぞ。よくも長い間騒がせやがったな。と、カリウドは言いました。そして、すぐさま鉄砲を向けようとしましたが、その時ふとカリウドは、狼がばあさんを飲んでいるかもしれない。そして、もしかしたら、ばあさんの命は、まだ助かるかもしれないぞ、と思いつきました。それで鉄砲を撃つのはやめにして、その代わり、ハサミを出して、眠っている狼のお腹を、ジョキジョキ切り始めました。二ハサミばかり切りますと、赤いかわいい頭巾がちらと見えてきました。もう二ハサミばかり切りますと、女の子がぴょんと飛び出してきました。そして、はぁ、びっくりしたわ。狼のお腹の中って、真っ暗ね。と、大きな声で言いました。 それから、おばあさんもまだ生きていて、オオカミのお腹の中から出てきました。でも、おばあさんは弱りきって、やっと息をしていました。赤ずきんちゃんは、素早く大きな石をたくさん持ってきて、それをオオカミのお腹の中に詰め込みました。やがて、オオカミは目を覚まして、飛び出そうとしましたが、石があんまり重たいので、たちまちその場にへばって、死んでしまいました。これを見て、三人は大喜びです。狩人は、狼の毛皮を剥いで、それを家へ持って帰りました。おばあさんは、赤ずきんちゃんの持ってきてくれたお菓子を食べ、ぶどう酒を飲みました。それで、またすっかり元気になりました。でも、赤ずきんちゃんは、これからもう二度と、一人っきりで、森の中の横道に入っていくようなことはよそうと、お母さんがいけないとおっしゃったんですもの、と、考えました。おしまい。楽しいお話でしたね。だんだん眠くなってきました。そうですか。リクエストにお答えしましょうか。